エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、 Z 世代、アルファ世代に超人気を博しているというポッドキャストが立て続けに配信を開始していますので、そちらの話題をお届けしたいと思います。また本編では、あの山田裕貴さんのラジオで、そして Amazon Audible の話題、音声 AI は Google の AI がまたさらなる進化という3本をお届けします。ぜひ最後まで聞いてください。では早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年12月4日、TikTok、ケイリーさんの投稿です。ゴズメズです。ポッドキャスト配信開始を TikTok で告知ほか。
今週はあるポッドキャストが人気という話題をお届けします。そのポッドキャストは、ゴズメズですという番組です。ゴズメズというのは漢字で牛の頭、馬の頭と書いてゴズメズ、そして死を意味するデスゲームなどのあのデスですね。ですから架空のゴズメズというゲームで、まあ、ゲームオーバーになったというようなニュアンスのタイトルになります。こちらの番組、配信を開始しますと、Spotify の急上昇ランキングにチャートイン、そしてフォロワー数は6000、レビュー投稿数が215、そしてなんとコメント数もですね、83を獲得するという快進撃ぶりです。さあ、気になるこの番組、誰が立ち上げたかなんですけども、人気 TikToker のケイリーさん、そしてミャコさんのお二人なんですね。ケイリーさんは TikTok で絶大な人気を誇るインフルエンサーです。TikTok のフォロワー数は98万。そして Instagram のフォロワーは 3.8 万という方です。特に軽快なトーク、お笑いネタ系の動画を投稿し、まあ、見ると元気になるというような動画を定期的に投稿しています。TikTok の投稿は2018年から始め、特に一息で息継ぎをせずに有名な曲を歌い切るという動画でバズり、人気を博していきます。そして定期的に弟さんのミャコさんが登場する動画も人気を博しており、今回はそのお二人がポッドキャストを始めたということで、瞬く間にバズったということになります。いや、皆さん、このケイリーさんご存知でした？私ももうアルファ世代、Z 世代の人気の人たちはもう全く知らない人が多いんですけども、いやー、こういう人まだまだいるんですね。で、このケイリーさんの番組がまあどのぐらいすごいかというところなんですけども、例えば以前この番組でも紹介しましたお笑い芸人トンツカタン森本さん、今ですね、非常に人気で各所でレギュラーを持つなど引っ張りだこの芸人さんなんですけども、彼が最近また新たにポッドキャストを ABC ラジオ経由で立ち上げたんですけども、こちらがですね、獲得フォロワー数、Spotify の獲得フォロワー数1000なんですね。それから、スタートエンターテイメント、あの元ジャニーズの事務所の音声配信、ミミニというアプリ紹介しましたが、そこがですね、最近 Spotify でも配信を始めまして、トラビスジャパンのそのミミニの番組、こちらがですね、Spotify フォロワー数2000ということです。ですから、ケイリーさんの番組6000がどれだけすごいのかということがお分かりいただけるかと思います。さて、今回、ホットトピックでこちら取り上げましたのは、やはりですね、こう、Z 世代、アルファ世代に人気の人たちが、番組を今後もどんどん立ち上げていくんじゃないかというムーブメントを感じましたので、取り上げました。ですので、ケイリーさんより以前に立ち上げて話題になった Z 世代のインフルエンサーの番組、ご紹介しましょう。まず一人目はケミオさんです。男性一人語りのトーク番組をしています。Spotify フォロワー数は 5.2 万、レビュー投稿数が1100という圧倒的な人気を誇る番組です。実はケミオさんはですね、インフルエンサーとして人気を博したとき、もともと Spotify のオリジナル独占番組として Spotify から声がかかって番組を立ち上げたんですね。その時の番組のフォロワー数は 13.7 万という圧倒的な人気を誇り、そして契約が終わった後ご自身で立ち上げた番組もそのような人気を博していると。次にブライアンさんです。彼も男性一人語りのトーク番組なんですけども、まあ、かなりネタ系に寄っているんですが、非常に色気のあるセクシー低音ボイスながら面白いネタを話すと ということで人気を博しており、Spotify フォロワー数6000、レビュー投稿数199という数字ではあるんですが、もう Spotify の定番ランキングにも常にチャートインするという人気を博しています。そしてぜひ皆さんに覚えておいていただきたいグループがいます。それがカラフルピーチです。こちらはアルファ世代に超人気の YouTuber グループです。どのぐらい人気かというとですね、彼らはもうファミリーマートとコラボするようなグッズ展開などをするといったようなもうプロ中のプロの活動をされている YouTuber なんですね。12人のメンバーで構成され、YouTube フォロワー数は232万人を誇ります。特に小学生などにマインクラフトというゲーム実況の動画が人気を博しており、そのグッズや一挙手一投足には常に注目が集まっているという超人気 YouTuber グループです。彼らはポッドキャストではないんですけども、地上波ラジオで冠番組を先日配信開始するという人気を誇っています。いやー、ですから皆さんどうでしょう？彼らの番組を聞きますと、ネタやお笑いといったような軽妙なコミカルなトークをひたすら展開していくという内容ではあるんですけども、これって、いわゆる深夜ラジオオールナイトニッポンで芸人さんが番組をやってるかのような雰囲気を私感じちゃうんですよね。そう、だからアルファ世代や Z 世代にとっても、ポッドキャストや音声配信というものが、なんかこう私たちが子供の頃に深夜ラジオに求めていたようなこう癒しというか、独特の空間をやっぱり感じているんだなというところを感じてなりません。ですので、今後もですね、こういうトークが面白い人気インフルエンサー、そして Z 世代、アルファ世代に人気の人たちが、まあおそらくですね、代理店とかに目をつけられると、まあまあ番組を立ち上げていくんだろうなという流れ感じますので、注目していきたいと思います。皆さんも最近のお気に入りの番組あったらぜひ教えてください。概要欄にあります Google フォーム、または SNS でハッシュタグクリエコなどで気軽に教えてくださいね。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年12月9日、ウェブメディアオリコンニュースの記事です。山田裕貴オールナイト日本、放送内容急遽変更、ゲストの出演を見送り。
今週は地上波ラジオの話題をお届けしたいと思います。人気俳優の山田裕貴さん、彼がですね、パーソナリティを務める日本放送、オールナイト日本があるんですが、この番組12月8日の深夜に、突如内容を改変したという話題をお届けします。こちらはですね、12月8日、そう、皆さん覚えていますか？青森、北海道沖で大地震があった日ですね。その日にですね、まあ人気俳優の山田裕貴さん、彼のトークを楽しみにしているファンの方は非常に多いと思うんですよね。ですが、もう深夜にですね、すぐさまその地震を受け、対応を X で発表しました。特に今回はゲストを2人もお呼びするという内容で楽しみにしていた人も多いと思うんですが、そういった災害を受けて内容をすぐさま切り替えたということです。実際ですね、今ラジコで聞き逃し配信聞けるんですけども、実際に一時ソース聞いてみました。いや、すごいですね。冒頭山田裕貴さんが一言喋って、もうすぐにプロのアナウンサーの人のいわゆる災害配信に切り替わりました。だいたい50分ぐらいですかね。50分ぐらい、現場のアナウンサーの方が災害情報を流すという配信をしていました。そしてその50何分かぐらいに、まあ、山田さんに切り替わって、そして山田さんがですね、私はこの時間ずっといますと。私の声で癒されるのであれば皆さんぜひ聞いてください。私はここにいますというメッセージを発信しました。いやー、これこそラジオだなと心揺さぶられて私は今週トップにしました。ラジオというのは私たちの公共資産である電波。まあ、これをですね、まあ、分割して、ここからここまでの帯域やあなたの局は使っていいよというですね、国が免許を与えて行われている事業ですよね。ですから放送法、で、その活動自体も多くの分野で定義をされています。その中で、今回はその使命の一つである災害情報を優先させたということになります。まあ、これこそラジオだなと思いますよね。配信している媒体こそ、こうしたインターネットではありますけども、電波というですね、非常に省力な電力で、広くの 人たちに届けられるメディアというものは他にありませんので、災害情報を私たち国民の安全をですね、最優先した内容にすぐさま切り替えて、どんなに大物の番組であっても内容を切り替えて、その情報を伝えると。そして心の癒し、安全をですね、保ってくれるというところは、やっぱりラジオならではだなというふうに思うんですよね。ですからまあ各自治体で災害にあった時にはこう、モバイルバッテリーなど、最近は SNS の重要性を歌う自治体も多いとは思うんですけども、とはいえ、ラジオのこうした使命というのはなくてはならないものだと思いますし、インターネットを通じた音声配信をしている人たちも、やはりですね、音声がつなぐ温かさ、そういったものを再認識する機会になるんじゃないかなと思います。私もですね、なるべくリアルタイム性を重視した配信内容を心がけていきたいなと改めて思いました。被害に遭われている皆様、まだまだ余震続いておると聞いておりますので、どうぞご安全にお過ごしください。さあ、ではどんどん行きましょう。まあ年末ということもあって、今週もですね、Spotify には特に大きな動きはなく、まあプレイリストを AI で作れる機能が実装されたぐらいですかね。自然な文章でこういうプレイリスト作ってみたいな機能ですね。それから、国内音声配信プラットフォームのスタンド FM。が、レギュラー番組、スタメンという番組を配信しています。吉本興業の芸人さんたちによる番組ですね。それから、ボイシーの年間エピソードアワード、一般応募締め切られましたね。そして、審査員も確定して、最終番組投票が始まっています。これらについては、私のメンバーシップ限定音声配信の方でも語っていますので、ぜひ聞いてみてください。あと海外だけだと思うんですが、Apple Podcast がまあハックされたんだか、特定のですね宗教やスピリチュアルの番組が自動再生されるという事象が大手アメリカのメディアで報じられました。まあブラウザとかが多分フィッシング詐欺というか、そういう何かスパムを受けたんだと思うんですけども、音声配信というのはね、弱き人の心に入ってくるメディアでもありますので、こういった扇動をするような放送というのは本当にけしからんなぁと思いますね。国内 IT 大手サイバーエージェントが手掛ける音声サブスクアプリのアワ。こちらがですね、10周年記念の年間ランキングを公開していました。いやー、サイバーエージェント本当に最近絶好調ですから、じわじわとファンを増やしていますよね。若い人たちの流行を知るというところでは非常に参考になりますので、よかったらチェックしてみてください。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらがですね、トップページを更新しました。ピックアップというですね、まあ、編集部による番組ピックアップの枠を追加したということです。やっぱりね、どんなメディア、どんな媒体でも、新人さんをね、いかにこう日の目を浴びるようにするかと、いう仕掛けはとても大事ですよね。新陳代謝をしなければ、やはりこうメディアとしてもね、成長ないですから、そういう意味では王道の打ち手ということで、なかなかやるなという感じですね。いやー、今週もいろいろありましたね。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年12月1日、Amazon Audible、オーディオブック配信ページです。オンリーフロムオーディブル、五勝弘、法廷選挙、爆弾2。
今週は Amazon のオーディオブック配信、オーディブルの話題です。法廷選挙、爆弾2というタイトル。こちらはですね、現在映画館で上映中の爆弾という作品の続編ということになります。もともとですね、爆弾という小説が書籍として非常に人気になり、今回映画化をされたわけですけども、あ、そうだ、こちらもあれですね。山田裕貴さんが出演されていますね。いやー、山田裕貴さん本当ね、今、ものすごく人気ですよね。そう、トークもね、本当面白いんですよね。イケメンなんだけど、こう、トークがね、結構ぶっ飛んでたりもするので、本当面白いんですよね。で、話を戻すと、この法廷選挙というのはその人気作品の第2弾と。ですから、この書籍、小説もものすごく売れているんですけども、それがですね、もう Amazon Audible 独占で音声化ということで、こちら人気を博しています。で、今回トップに取り上げましたのは、Amazon Audible、ここに来てですね、本当に作品数を Amazon Audible 独占配信の作品タイトルを増やしているな、 ということが、今回トピックになります。では、Amazon Audible の新着ページ見てみましょう。例えば、新着の20件見てみますと、すごいですね。オリジナル、オリジナル、オリジナル、20件中、オリジナルじゃない番組は2作品ですね。すごいですよね。で、しかもですね、この中にはさらに Amazon のデジタルボイスによる読み上げの AI 合成音声による読み上げの書籍も含まれているんですね。ただそれもですね、レビュー投稿数がついているものが結構あるので、やっぱり読まれてるということなんですよ。いやー、ですから Amazon 日本上陸10周年のプレスリリースを出してから、まあ、出す前だと思うんですけども、10周年にかけて、まあ、様々なキャンペーンや広告を打ちつつ、作品の投入自体も、もうかなりこう、大量投入できるスキームをちゃんと仕込んできていたな、というところを改めて感じましたので、トップに取り上げました。いやー、これはね、もう本当に物量、それからお金、まあ、アマゾンという巨大企業の得意とする札束でぶっ叩く攻撃を徹底的にやり始めてきたなという雰囲気を感じます。いや、ですから国内オーディオブックプラットフォームのオトバンク、オーディオブック JP、かなり苦しい戦いをしかも長期で強いられそうな感じですね。国内勢としては非常に初期から私応援してるんですけども、オトバンク路線戦略変更を余儀なくされそうです。まあ、実際、現在は制作ですとか、法人向けにもほぼ特化して、いろんなリリースを打ってるという意味では、もうすでに方向転換してるのかもしれませんが、いやー、これはもう国内もオーディオブックといえば、Amazon Audible という情勢が濃厚になってきましたね。個人的にはね、Amazon 一強というのはあんまり好きではないので、いろんな競争があってほしいなと思うんですけども、ここに来てもうこれだけ、もう採算度外視で資金を投入してきたなと、Amazon えげつねえなというふうには思いますが、どうなっていくんでしょうか。今後も注目していきましょう。さあ、ではどんどん見ていきます。今週もほどほどにポッドキャスト立ち上がっていますが、例えばビッグネームですと、元アイドル俳優の中山美穂さん、彼女の一周期追悼ポッドキャストが配信開始です。当時の肉声を編集したということなんですけども、まあファンの方にはですね、非常に嬉しい配信じゃないかなと思います。やっぱり有名人の方はアーカイブたくさん持ってますから、AI で作るというよりは、まあ、やっぱりそういう肉声の再編集が本当にいいですよね。JAL ホノルルマラソン。こちらのですね、公式ポッドキャストが配信しました。先週もランナー向けのポッドキャストの話題をお届けしましたが、今回はホノルルマラソンの公式ポッドキャストですね。ランナーと音声配信非常に相性いいですから、なんか今後も増えていきそうな気がしますね。そして今週はあと、人気ポッドキャスト番組の、グッズ展開という話題が結構ありましたね。アジナ副音声。こちらがですね、コラボグッズを限定販売。それから、畑芽衣さん、斉藤渚さんのポッドキャストの公式グッズ、通販が開始。それから、人気ポッドキャスト、ゆとりっ子たちのたわごと、通称ゆとたわのお二人の、まあ、書籍の話題。まあ、こちらの書籍はもうすでに出ているんですけども、ただ、あえらで記事が投稿されていたので、また再燃しているという感じですね。アジナ副音声は前回お伝えしたように J-Wave のポッドキャストブランドスピナー初の番組だったんですが、そのスピナーはもう生産解散をしたので運営が非常に気になるんですが、まあ J-Wave がやっぱり継続的にやってるということなんですかね。こうした非常にお金のかかる動きもやっておられるということは、まあきっとそういうことなんでしょうね。まあただやっぱりアジナ副音声、テーマがテーマなので、やっぱりファンも非常に明確で届きやすい媒体ということでは今後も大事に育てていくんでしょうね。オーディオコンテンツ関連です。オーディオブック JP、オトバンクが運営するオーディオブックプラットフォームのオーディオブック JP、こちらが2025年の年間ランキングを発表していました。まあ、いわゆる日本のオーディオブックのパイオニア、草分けということでは、多くのファンを持つプラットフォームですので、皆さんもチェックされるといいかと思います。特にランキングではですね、やはりビジネス系が人気ではあるんですけども、こちらでもやはり人気小説、成瀬は天下を取りに行くなど、書籍でも話題の作品がやはり多くランクインしていますね。 それから今週も音声ガイド関連、非常に多くの音声ガイド立ち上がっていますね。大阪市立美術館の特別展で中村隼太さんの音声ガイド、人気アニメ呪術廻戦、こちらの主人公の一人である虎杖悠仁役を演じ人気の榎木淳弥さんが音声ガイドを務めています。これはね、ファンは本当嬉しいですよね。あ、そうそう、あとはこちらですね、足立満、あの人気漫画のタッチなどで人気の、足立満先生の展示会が行われ、ここでもですね、音声ガイド、あの日高のり子さんがやっていますので、これ胸が熱くなる方も多いんではないでしょうか。ファンの方、もしくは当時好きだったという方は、ぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年12月11日、ウェブメディアインプレス窓の森の記事です。音声合成モデルジェミニ 2.5TTS、 表現力向上、役柄を設定した複数キャラも演じ分け。
今週は Google の音声 AI の話題です。 Google の AI ジェミニという AI がありますが、そちらのですね、音声読み上げ、テキストトゥースピーチと呼ばれる技術、こちらがですね、アップデートをして各所で話題になっていました。まあ、どのようなアップデートかというとですね、音声 AI、 この読み上げが、感情を演じ分けられるようになったということなんですね。ですから SNS では他の AI と比較した動画がものすごくバズっています。他の音声 AI と比較といっても、その音声 AI もすごいんですよ。あの、イレブンラボといって、NTT ドコモも出資している、世界の音声 AI のスタートアップなんですが、その読み上げももともとすごいんですが、Google の読み上げの方はですね、感情表現、例えば、喋ってる内容が非常にこう辛い、悲しいというセリフであれば、本当にかすれたような声でセリフを読み上げるといったところまで表現できているんですよね。あの、通常の音声 AI ですと、例えば、カッコ、悲しみとか、感情もあえてプロンプトにしないといけないんですが、Google はですね、圧倒的な学習量、あの、様々なコンテンツ学習してるじゃないですか、音声以外にも。そういったところからのおそらく学習データだと思うんですが、まあ、それをですね、オートで、自動で、コア色に、ちゃんとエフェクトをかけてくるというところで、各所で驚きの声が拡散していました。ここに来て Google の AI、本当に総合力でどんどんシェアを広げてきてるなという感じがしますね。音声配信界隈の皆さんに関係があるということでは、Google の画像生成 AI のナノバナナプロ。こちら通常のジェミニでも使えるんですが、まあ最近は漫画がね、非常に綺麗にできると。あと日本語の文字も適切に表現されるということで話題になっていましたよね。そして音声配信者ということでは、サムネイルを作れるというところでも話題になっていますので、AI についてあまり明るくない方でも、そろそろですね、AI を自分自身の音声配信や生活などに取り入れていく、まあそういうフェーズにいよいよ来てるなという気がしますので、これまでノーマークだった人はぜひチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。国内人気声優の梶裕貴さん。彼の音声 AI プロジェクト、そよぎフラクタル。こちらがですね、英語対応のボイスを発表しました。海外でも人気の高い進撃の巨人のアニメ、その主役の声をやられた梶裕貴さん。この英語対応もですね、きっと話題になるかと思うんですよね。特に梶裕貴さんの英語ボイスで、まあ、様々なコンテンツが作られ、世界に羽ばたいていくと思うと、胸が熱くなりますよね。国内地上波ラジオなども手掛ける TBS、 こちらがですね、新たな音声合成 AI を開発し、 CES 家電の世界的な見本市の CES 2026に出展すると発表がありました。日本の地上波メディアや大手メディアなども音声 AI、 まあ今後どんどん取り入れていくんでしょうね。あの、機械的に発信しなくちゃいけないこともあると思いますので、今後も増えていくんでしょう。なお、音声 AI ではないんですけども、ディズニー、こちらがですね、オープン AI に出資したという話題、これ各所で話題になっていましたよね。い いやでもね、あれなんですよね。各所で話題になってることと、一方で私は結構これ、冷ややかな目で見てます。というのは、ここ最近のディズニーって結構投資系ね、あんまりうまくいってない気がするんですよね。私の知るところですと、ゲーム。実はですね、エピックゲームスという、まあ、超人気ゲームのフォートナイトというゲームを手掛けているエピックゲームスという世界的なゲームスタジオがあるんですね。で、そこにディズニー提携出資を発表したんですよ。ただ、皆さんおそらく知らないと思うんですよ。そのディズニーをそのフォートナイトにコラボした件とかって。で、実際、そのフォートナイトというゲーム、当時はものすごく絶大な人気で、もう世界ナンバーワンゲームと言っても過言ではないゲームだったんですが、まあ、やっぱりゲームって流行り廃りが激しいですので、その、なんでしょうね、絶頂期に投資はしたが、そのこう、波、上がり下がりの波は読み切れなかったなぁというのが、私の最近のディズニーに対する評価でして、今回もオープン AI に出資したということは、ちょっとセンスないなぁ、っていう気がしたんですよね。実際今 AI ですとやっぱりもうジェミニの総合力が今後席巻していくという見方がおそらく多数派だと思うんですよね。なのでそういう意味ではね、まあオープン AI にとっては嬉しいんでしょうけども、まあどうなっていくんだか。ディズニーのキャラクターを画像生成で使えるようになったとはいえ、なんか変な画像ばっかり作られないかどうかはちょっと心配な気はします。皆さんはどんな風に見てますでしょうか。音声広告周りでは国内音声広告大手代理店のオトナル、こちらがですね、ポッドキャストアドマックスという広告プランを発表して話題になっていました。こちら何かというと、Spotify、Apple Podcast、YouTube などなど音声を配信しているプラットフォームにもう横断的に一斉に広告配信し、まあいいところはさらにお金投入するし、伸びないところはまあ切るといったような横断的にいろんな広告を音声配信プラットフォームに投げられるという、そういうプランが発表され、各所で話題になっていました。とはいえですよ。とはいえ、ようやくそれできるようになったんだという気が皆さんしません？そうなんですよ。これがね、音声配信なんですよね。不定期に音声配信くるくるという話題出てきますが、2009年から始まったポッドキャストがようやくこれですよ。そう。だからね、ほんとね、音声配信市場って、ほんと音声配信市場って小さいんですよ。そして技術的にも、特に日本ではようやく、一般的な広告配信ができるようになったという程度なんですよ。なので、はい。不定期に流れてくる音声配信くるくるムーブには皆さんも踊らせられないようにはしましょう。まあでも、オトナルさんすごいですね。それが横断的にできるようになったということですから、これはだから本当、電通とガチンコしている少人数の精鋭広告代理店、それがオトナルです。皆さんもぜひ、そういう認識を持っていただければと思います。代表の八木大輔さん、本当すごいんですよ。ゆるいながらも、一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていった中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、またニュースピックスで音声界隈のニュースに対する解説コメントなどなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録レビューの投稿お待ちしております。最近実はメンバーシップを再開しました。メンバーシップでは週に1回ですね、このニュースまとめとは違って一つのトピックを深く掘り下げていくという配信を行っていくつもりです。まあ特に限定配信ということではあえて言わなかったネタもなるべく話していく、私のかなり偏った意見ではあるんですけども、そういった話題も取り上げていくつもりですので、皆さんよかったら登録してくださると嬉しいです。いやー、最近もう毎日本当寒くなりましたね。皆さん風邪など、健康面、ご自愛ください。素敵な週末お過ごしください。では次回もまたこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、
バイバイ。